ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年9月28日、安倍総理は総理大臣官邸で拉致被害者ご家族等と面会しました。本日は安倍総理から拉致被害者ご家族に向けたご挨拶についてお聞きください。
先般、皆様とお話をさせていただいた際、国連総会の場において、拉致問題の重要性について深い一般討論演説で訴え、またトランプ大統領をはじめ各国の首脳に対し、拉致問題がいかに日本だけではなく世界にとって重要な問題か訴えてまいりました。で、講演を通してまいりました。今日はそのご報告をさせていただきたい。大変お忙しい中、お集まりをお願いいたします。わざわざ各県に運びをされましたと、お願いを申し上げたいと思います。一般討論演説におきまして、拉致問題、これはいかに日本の主権、そして人権を侵害をしているかということについて訴えたところであります。国際社会の連携を求めてまいります。また、トランプ大統領との日米首脳会談、そして日米韓首脳会談について、現在の核問題、拉致問題、一致結束して解決をしていくことの重要性について訴えたところでございますし、また、トランプ大統領に対しましては、米国の大統領として初めて一般討論について、めぐみさんについて触れていただき、拉致問題について触れていただいたことに対して御礼を申し上げます。そしてさらに今後とも協力してこの問題解決に向けて努力をしていきたい、また米国も協力していただけるということでございました。今後とも国際社会に対してしっかりこの問題の重要性を訴えていきたいと思います。でまた、国連総会、の場を活用いたしまして、マクロン、フランス大統領と等と首脳会談を行いましたが、その際にも拉致問題の重要性についてお話をさせていただいたところでございます。この後、詳細等について皆様にご報告をさせていただきたいと思います。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを 日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。10月16日朝鮮労働党中央委員会全員会議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月7日に、北朝鮮では朝鮮労働党中央委員会第7期第2回全員会議というものが開催をされました。この時期に党の中央委員会の全員会議が開かれるというのは、いわば当然であったと言っていいと思いますし、当然予想されたものであるとこういうふうに言っていいかと思います。それは9月3日、まさに北朝鮮が6回目の核実験を行った日でありますが、その9月3日に、北朝鮮は数十年ぶりに朝鮮労働党中央委員会政治局の常務委員会というものを開催をいたしました。そして、その常務委員会の席でですね、昨年の党大会で、提起された闘争課題と、重要な課題について、討議すると、そして、その重要な課題を実行する上での法と対策といったものについて、深く議論をしたという、そういう報道があったわけでありますが、だとするならばですね、当然この常務委員会での議論あるいは決定というものを受けて、その後に朝鮮労働党の中央委員会の全員会議が開催され、そこで討議をされ、さらに決定されるというのは、これは当然の順序ということになりますので、今回党の中央委員会全員会議が開かれたというのは、非常に自然な流れであると言っていいかと思います。さらに、この10月7日という日を考えてみますと、これは20年前に1997年の10月8日に金正日総書記がですね、まさにその総書記に推戴された日というのが、10月8日、そこから20周年を迎えるわけでありますので、その前日にあたる10月7日に党の中央委員会全員会議を開催するというのは、またこれも意味があるということになると、北朝鮮からするとそういう記念すべき日のを意識した党中央委員会の総会であったと、全員会議であったと言っていいのではないかと思います。この党中央委員会全員会議では2つの議題というものが上提をされました。一つは現情勢、今の情勢にですね、対処する当面のいくつかの課題についてというものでありまして、ここでは、金正恩委員長の報告というものがなされました。そして2つ目は組織問題、すなわち人事ということでありまして、今回もかなり人事が進められた、すなわち世代交代が進んでいるということが印象付けられたかと思います。第一の議題については、金正恩委員長が報告をしたわけでありますが、これは経済建設の話が中心であったと言っていいかと思います。これも当然のことであると言っていいと思いますのは、北朝鮮は今並進路線というものを取ってきているわけでありますが、並進路線というのは核武力の建設というものを進めて、安全を担保すると確保した上でですね、その上で経済建設に集中するという、それが目的でありますが、この特に1、2年北朝鮮はミサイル、そして核兵器という面で 多くの実験を進めてきました。核武力建設に大きな進展があったというのが北朝鮮の評価ということになりますが、まあ、それをもって今はいよいよ経済建設に集中できるんだという、まあ、そういう意図が今回の金正恩委員長の報告には込められていたと言っていいかと思います。まあ、そしてその経済建設を自立構成と科学技術の力で、まあ、進めるんだということが、まあ、強調されたのが特徴であったかと思いますが、まあ、当然現在北朝鮮は国連の厳しい制裁のもとにありますので、まあ、そうであれば自立構成ということを強調するしかないというふうに今見えるわけでありますが、まあ、しかしここで我々が考えておかなければいけないのは、北朝鮮の使う自立構成という意味は少し特殊な意味を持っておりまして、すなわち自立構成は対外貿易を含むものでまずあります。まあのみならず、北朝鮮の言う自立構成というのは外国からの援助というものもそこに含むというものでありまして、したがって国際協力あるいは国際社会からの支援というものを得るということを、まあ、否定してないというのが、これが北朝鮮の言う自立構成であります。従いまして、今回の金正恩報告というものを見ておりましても、今後の北朝鮮の方向経済発展を図る上で、自立構成といっても、それは国際社会との協力あるいは国際社会からの支援というものを得たいという、まあ、そういうということも示唆していたと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月18日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは、本間勝さんのメッセージをお聞きください。
アンニョンハシムニカ。北朝鮮にいる日本人の皆様、今日は川口からいなくなった旧姓飯塚八重子の実の兄、東京の十条に住んでいる私本間勝と申します。光一郎も昨日で39歳になっています。寒さが厳しい季節です。早くふるさと日本に帰りたいと思っていらっしゃることが実現できるよう私たちは頑張っています。 最近の北の情勢は厳しいものとなっています。お互いに元気で頑張りましょう。八重子の母のふるさと佐渡の民謡を流しますのでお聴きください。最初に私が歌います。曲は相川音頭と申します。ドットアローテ立つ波風の、
はいはいはい、
荒木オリーフし義経子は、
はいはいはい、
いかがしつらん弓取り落とし、
はいはいはい、
しかも引きしを矢よりも早く、
はいはいはい、
弓を敵に渡さじものと、
はいはいはい、
駒を波間に打ち入れたまい、
はいはいはい、
泳ぎ泳がせてきせんちかく、
はいはいはい、
八重子、帰ってきたらまた佐渡へ行こうね。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp なち .go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。